宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さて今日は宇都宮市の大久保敦子広報官にスタジオに来ていただきました。大久保広報官、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の夏も厳しい暑さが続きましたね。
そうですね、少しずつ暑さも和らいできたように感じられますね。ですがこれからの季節は台風に気をつけねばなりません。
はい、去年の台風19号は10月中旬に発生しましたからね。
はい、10月12日から13日にかけて本市を襲った台風19号は大きな被害をもたらしました。
はい、
このため本市では護岸のかさ上げや田んぼダムの普及促進などの対策に取り組んでいますが、災害には市民お一人お一人の備えも重要です。はい、ハザードマップなどでの浸水想定区域や避難所の確認、非常時の持ち出し品の確認をお願いいたします。はい、また災害情報や避難情報はラジオ、テレビ、市ホームページや市公式ツイッター、防災情報メールなどから正しい情報を確実に入手するようにしてください。
はい、台風などある程度予測できるような災害に対しては事前の準備が重要ですよね。
はい、
詳しい内容については市のホームページをご覧いただくか、それぞれのお問い合わせ先までご連絡ください。洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップについては河川課 632-2682、 農業用ため池ハザードマップについては農業企画課 632-2474、防災ラジオ防災メールについては危機管理課 632-2052 です。
また避難所の感染症対策も重要です。
はい、
本市では避難所開設運営訓練を実施したほか、感染症対策のための物資の備蓄などに取り組んでいますが、はい、避難所の利用にあたりましてはマスクや体温計、衛生用品を持参するなど市民の皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
はい、
また安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。はい、もう一つ、避難所だけを避難先と考えず安全な場所にある親戚や知人宅などに避難することもぜひご検討いただきたいと思います。
台風などの災害への備えと新型コロナウイルス感染症の予防、この両方に気をつけなければなりませんね。
はい、
先日新型コロナウイルス感染症との戦いを乗り越えるための共同宣言発表されましたね。
はい、新型コロナウイルス感染症に罹患した方やその家族、医療従事者の方々などへの嫌がらせが行われているという心が痛むニュースがたびたび報道されていることから、栃木県と市町が共同でオール栃木宣言をしました。
心ない言葉を言われたり、インターネットや SNS で誹謗中傷が行われたり、悲しいことですよね。はい、まあ、中には事実とは全く異なる誤った情報が SNS 上で拡散しているという例もありますよね。
新型コロナウイルス感染症は誰もが感染しうる病気です。私たちが戦うべき相手はウイルスであって人ではありません。感染された人やそのご家族などへの偏見や差別、誹謗中傷などは決して許されません。
はい、
また医療従事者の方々をはじめ私たちの健康や暮らしを支えるために奮闘している方たちがいることも忘れないでいただきたいと思います。はい、オール栃木宣言は私たちがお互いの立場を思いやる心と優しさを忘れず、新型コロナウイルスとのウイルス感染症との戦いをみんなで乗り越えていきましょうという宣言です。
はい、苦しい状況だからこそお互いを思いやらなくてはいけませんし、コロナ後になっても禍根を残すような言動や振る舞いは絶対に避けなければなりませんね。ラジオをお聞きの皆さんにもご理解とご協力をお願いしたいと思います。続いての話題はイベントです。まあ、例年ですと10月は多くのイベントが開催される時期ですが、今年はジャパンカップサイクルロードレースが初めて中止になるなど、いつもとは少し異なる秋になりますね。
そうですね、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため宇都宮を代表するイベントジャパンカップサイクルロードレースも中止になりました。
はい、
開催を楽しみにしていた皆様には大変残念なお知らせであったと思いますが、どうかご理解をいただきますようお願いいたします。
はい、大会の開催にあたっては3密を避けること以外にも海外選手の招聘も難しかったんだと思いますが、ジャパンカップサイクルロードレースは映像配信によるレースを行うと聞きました。詳しく教えてください。
はい、サイクリングアプリを活用しウェブサイト上に仮想の森林公園周回コースを作り、国内外の有力選手などがインターネットを通じてアバター分身となってレースを行うデジタルジャパンカップ宇都宮です。
はい、
レースの様子は10月17日土曜日午後5時から YouTube で生配信します。
はい、
また今月末に大規模改修工事が終了し、より快適にご利用いただけるようになりますオリオンスクエアでも放映します。こちらもぜひご利用いただきたいと思います。
そうですね、いよいよ10月1日にオリオンスクエアがリニューアルオープンするんですよね。
はい、
増築して広くなった屋根を見ましたけれども、もう本当に楽しみです。デジタルジャパンカップ宇都宮にはどのような選手が参加予定なんでしょうか。
過去にジャパンカップサイクルロードレースに参戦したレジェンド選手や国内外のプロ選手約40人から50人が参加する予定です。
ファンにはおなじみの選手も参加するんでしょうね。詳しくはジャパンカップサイクルロードレース公式ホームページをご覧いただくか、実行委員会事務局 632-2736 までお問い合わせください。さて、その他のイベント情報についても教えてください。
はい、フェスタイン大谷2020ライトナイトライトをご紹介させていただきます。これは10月17日土曜日から25日日曜日までの午後5時から午後9時におきまして、大谷地区の祈願群のライトアップを行うとともに、大谷石明かりや竹明かりで大谷街道沿いをライトアップします。ぜひ見にいらしてください。
大谷もおしゃれな街になりましたからね。フェスタイン大谷については大谷石材協同組合 652-0924、またはフェスタイン大谷実行委員会 632-2437 までお問い合わせください。ぜひ多くの方に宇都宮市の文化や芸術に触れ秋を満喫していただきたいと思います。そして秋といえばスポーツ、宇都宮市はプロスポーツも盛んです。いよいよ来月プロバスケットボール B リーグが開幕しますね。
そうですね、宇都宮ブレックスは昨年9月のアーリーカップ関東で優勝し、その勢いのままレギュラーシーズンに臨みましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により途中で終了となってしまい、とても残念でした。
はい、優勝も狙える成績でしたからね。まあ、心機一転した今年のシーズンスローガンは共に立ち上がる、共に立ち向かうなどを意味するライズアズワンでしたね。
はい、このチームスローガンには B リーグチャンピオンに向けて皆さんと共にこの苦しい状況から立ち上がり一丸となって立ち向かっていこうという思いが込められているとのことです。
はい、
バスケットボールを通じて一人でも多くの人に元気や勇気を与えてくれるよう宇都宮ブレックスの活躍を期待したいと思います。
はい、
なおイベントの参加やスポーツの観戦にあたりましてはマスクの着用や手指消毒などの感染症対策を十分に行っていただきますようお願いいたします。また発熱や咳などの症状がある方はくれぐれも参加を控えていただくようお願いいたします。
感染症への対策とイベントへの参加、この両立もしっかりと図っていただきたいですね。
はい、
さて最後に宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいています。ご紹介します。
よろしくお願いします。
まずこんな質問です。LRT 整備工事の進捗はどのような状況なんでしょうか。大久保広報官お願いします。
はい、LRT の工事については JR 宇都宮駅東側の区間で着々と整備が進んでおります。例えば LRT が走るレールの工事は今月から清原工業団地内において始まりました。また LRT 車両は来年3月末に1編成目が納入予定となっています。そして来年春には鬼怒川に新しく橋を架ける工事が完了し、 いよいよ橋がつながる予定となっています。
開業に向けた準備が進んでいて LRT が走る実感が湧いてきますね、はい、それ以外の取り組みではどのようなことがあるんでしょうか。
はい、今年の7月に羽が宇都宮 LRT を表すシンボルマークの決定をしました、
はい、
デザインについては雷の稲光とシンボルカラーである黄色を使用し、 LRT 車両が前進する姿とともに LRT 事業が将来に向けて地域を牽引し未来へ進む姿を表現しています。
なるほど。また報道にもありましたが LRT で使用できる IC カードの名称も決まりましたよね。
はい、 LRT の乗車はもちろん鉄道やバスでも使うことができる地域連携 IC カードの名称がトトラに決定し、 LRT 開業に先駆け来年3月から導入されます。また停留場の名称につきましてもこれまで仮称でしたが来年春の正式名称決定に向けて検討を行っていきます。
はい、LRT の詳しい情報は特設ホームページ u-movenext.net や Facebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからの質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。今日の出演は大久保敦子広報官でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。